福祉横浜201号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2021年12月201号編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目1番地電話 045-201-2090 ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyoko@ 横浜社協 yokohamashakyo.jp ホームページ http://www.yokohamashakyo.jp この号の主な内容は、特集、障害のある人と一緒に地域で暮らす、2ページ、3ページ、福祉の仕事、シリーズ49、4ページ、Let's Try Volunteer 5ページ支社協情報6ページ三助会員のご紹介7ページみんなの気持ちありがとう8ページ寄付者のご紹介9ページみんなの声10ページ福横クイズ11ページ広告編集後期社協からのお願いとなっております。表紙、特集、障害のある人と一緒に地域で暮らす。写真があります。キャプション。NPO 法人ぷかぷかの皆さんと、公道の街路樹掃除の様子。中心、右上。近隣農園での様子、左上。10月20日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次。福祉の仕事。横浜型医療的ケア事社等コーディネーター。4ページ。Let's Try Volunteer。スポーツを通じた人と人の関係づくりにボランティアができること。5ページ。支社協情報第6回横浜地域福祉フォーラム6ページ QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集障害のある人と一緒に地域で暮らす地域の中で様々な違い、価値観を受け入れて一緒に暮らしていく。障害のある人もない人も孤立しないでお互いに助け支え合っていく。そのような社会が誰にとっても住みやすい社会ではないでしょうか。地域には障害のある人だけでなく様々な立場や背景を持つ人がいます。多様な価値観を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと暮らす大切さを NPO 法人ぷかぷかの取り組みを通じて考えます。NPO 法人ぷかぷか個性豊かな44人のメンバーが働いています。緑区霧ヶ丘の団地内にある NPO 法人ぷかぷかでは個性豊かな44人のメンバー中1がパン屋、食事どころ、惣菜弁当屋、アートショップなどで働いています。就労継続支援 B 型事業所中2中1 カプカでは利用者の方をメンバーさんまたはプカプカさんと呼んでいます。中2、就労継続支援 B 型事業所は、企業などへの就労が困難な障害のある方に、創作的活動や就労生産活動の機会提供、社会との交流促進を行う事業所です。中終わり。ほっと一息つける場所。スタッフとメンバーのお互いを認め尊重し合う関係が、居心地の良い空間を作り出し、訪れた人もその柔らかな雰囲気を感じ、ほっと一息つける場所に。メンバーと出会った人たちは、彼らの人柄や温かさに元気をもらい、生き生きと自然体で働く姿に心動かされ、ぷかぷかのファンになっています。地域に溶け込んだ活動。畑班の活動の一部をご紹介。午前、近隣の農園で季節野菜の栽培や堆肥作りを行っています。野菜作りの上手な地域の方が、次に植える野菜は何にするの？そろそろ里芋の収穫時期だね。畑で採れた柿、持っていく？など気にかけてくれ、困ったことがあるとアドバイスをしてくれたり、手伝ってくれます。午後、地域ボランティアの方と一緒に街路樹掃除を行っています。横浜市浜ロードサポーター。地域に溶け込んだ活動をしたいという思いから始まった取り組みは、今年で3年目を迎え、近隣住民にも少しずつ知られてきました。ぷかぷかでは設立当初から、地域住民との出会い、交流を大切にし、畑班の活動のほか、パン教室や演劇、アートワークショップ、人権研修会などで地域の方と一緒に活動しています。一日の流れの写真が3枚あります。1枚目と2枚目、午前、畑で作業。1枚目、収穫した野菜をカゴに入れて持っているメンバーさん。2枚目、地域の方と話をしているメンバーさんたち。3枚目、午後、街路樹掃除。作業をしている地域の方とメンバーさんたち。写真終わり。野菜と畑で実っている人参のイラストがあります。メンバーの思い、ぷかぷか畑班のメンバーさんに聞きました。赤木さん、畑班の仕事が好き、持ち前のパワフルさで落ち葉運びや畑作業でも大活躍。地域の方との稲刈りや野菜の収穫が楽しみです。斉藤さん、集中して黙々と作業をする姿が印象的。大きなほうきで坑道を掃除してきれいになるのが嬉しい。平本さん、模型や人形制作が得意で、これまでにたくさんの素敵な作品を制作。街路樹の掃除で、通行人の方に、どうぞお通りくださいと言うと、ご苦労様、ありがとうと言ってもらえるのが嬉しい。横山さん、エコに関心があり勉強中。彼の描くアート作品のファンも多い。暑い日には畑の土に水をかけ、地球を冷やしてあげる。仲良く写っている4人一緒の写真と、それぞれの顔写真があります。地域住民の思い。近隣の農園で顔見知りの地域の方。畑で会うと自然に声を掛け合い、畑でメンバーさんに会うと、これ持っていくねと重いものを自ら運んでくれたり、お孫さんにとカブトムシの幼虫を渡してくれたり、メンバーさんの優しさや純粋さに心が温かくなります。今では孫と同じくらい大切な存在です。 地域の方の顔のイラストがあります。街路樹の掃除を行う地域ボランティアの川口さん。毎週水曜日の活動を心待ちに。一緒に活動する中で、障害者の方への見方が変わりました。彼らの素直な人柄や誠実さ、落ち葉集め一つでも一生懸命に取り組む姿からは教わることが多いです。うまくできない部分は力を貸し、成長していく姿を間近で見られるのが喜びです。これからも楽しみながら長く活動を続けていきたいです。なお、本号では川口さんの意向に沿って、障害者をひらがなで表記しています。川口さんの顔写真があります。ぷかぷかスタッフの思い。ぷかぷか畑班スタッフの三枝さん。地域住民に支えられて。当初は農業に関する知識がなく、メンバーさんとの手探り状態。土作りから収穫まで、地域の方々からの助言やお手伝いのおかげで続けることができました。今では顔見知りも増え、畑で会うと声をかけてくださいます。畑を通じた地域の方との関わりをこれからも大事にしていきたいです。三枝さんの顔写真があります。ぷかぷかのファンから生まれた音色。音色はアルファベット小文字、NEIRO。人生を豊かにしてくれる存在。音色、旧ぷかぷか作りたいは、ぷかぷかのような場所が社会全体に広がり、多様な社会について誰もが自分ごととして考えるきっかけを作りたいと願い、ぷかぷかの理念に共感した仲間と、SNS 等を中心に活動しています。ぷかぷかの店舗を訪れたり、演劇ワークショップに参加し、ぷかぷかのファンになりました。メンバーさんと話し、共に過ごすことで、障害の有無ではなく、みんな初めから一緒である、と自然に感じることができました。その思いを広げていきたい、障害のある方と関わる楽しさを知ってほしいと考え、今の活動につながっています。音色メンバーの酒井さんの顔写真があります。Facebook https://www.facebook.com/tsurumi.pukapuka/。 ぷかぷか施設長魚住さん。障害のある人たちと共に過ごし、共に働くことの楽しさや素晴らしさ、生み出される輝きのようなものを、ぷかぷかに来てくださった方や、地域住民と共有できるようになってきました。ぷかぷかの活動は、地域で互いに幸せを感じる関係を広げていくことが基本になっています。地域とつながるとは、自分たちから出向いていくばかりではなく、待っているだけでもない、程よい距離感、で進めていくことが大切と考えています。そして日々の自然な関わりの中で作られた支え合い、助け合いの関係こそが長いお付き合いになっていくものと感じています。魚住さんの顔写真があります。ぷかぷか理事長高崎さん。障害のある人たちに何かをやってあげる、支援するという上からではなく、一緒に生きていくというフラットな関係を築いています。こんな素敵な人たちがいて、一緒に生きていった方が楽しいよ。障害のある人もない人も、お互いが気持ちよく暮らせる社会へ、といったメッセージを発信しています。高崎さんの顔写真があります。NPO 法人ぷかぷかのホームページはこちら。URL https://www.pukapuka.or.jp/。この記事に関する問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。 福祉の仕事シリーズ49、横浜型医療的ケア自社等コーディネーター、南区医師会訪問看護ステーションで横浜型医療的ケア自社等コーディネーターとして働く看護師山西のりえさんに聞きました。山西さんの顔写真があります。医療ケアを受けるお子さんたちのイラストがあります。医療ニーズのある方やお子さん、そしてご家族が安心して地域で生活できるよう支えていきたい。経歴、看護専門学校を卒業後、小児専門の医療機関を希望し、神奈川県立子ども医療センター新生児集中治療室 NICU および外来で勤務。その後、子どもの地域医療に興味を持ち、訪問看護ステーションや地域活動ホーム、横浜市多機能型拠点、放課後等デイサービスで障害児者の看護経験を積み、令和2年4月から現職、静岡県出身。日々の仕事、障害児者のご家族や福祉施設の職員、区のソーシャルワーカーなどからご相談を受け、状況により自宅や病院、施設等へ訪問しています。医療的ケアが必要なお子さんの預け先、保育所や幼稚園など、就学や卒業後のこと、地域医療や福祉サービスの利用に関することなど、相談内容は様々です。内容によって対応は異なるので、情報を整理しながら判断していく点で、これまでの看護師の経験が生きています。また、障害児やそのご家族の思い、状況を知るために、親の会の定例会に出席することもあります。心がけていること。横浜型医療的ケア自社等コーディネーター、以下コーディネーターは、相談者から話を聞く、そして答えることが必要とされるので、言葉の重みを感じています。電話相談が多いことから、自分の発する言葉に責任を持ち、相談者が伝えたいことを理解しているか確認した上で、納得される言葉を返すことができているか、常に意識しています。喜び、やりがい。お話を聞く前は、沈んだ声の相談者が、丁寧に話を伺うことで、声のトーンが明るくなったり、これから頑張ってみますという前向きな言葉が聞けたり、すぐには解決に至らなくても相談者が今後の方向性を見出すことができるとコーディネーターとして嬉しく感じます。地域の方へ。市内6拠点にコーディネーターが配置されてから2年目になります。月1回の定例会では、情報や課題を共有し、コーディネーターとしてスキルアップを図りながら、現場でより良い支援につなげられるよう取り組んでいます。コーディネーターとして、まだまだ未熟な部分はありますが、皆様からの期待を受け止めつつ、相談者に寄り添いながら、一緒に考えていきたいです。横浜型医療的ケア自社等コーディネーターとは、専門的な研修を受けた訪問看護師が医療的ケア自社等とそのご家族、地域の支援者や関係機関とのつなぎ役となり、在宅生活で必要なサービス等を適切に受けることで 安心して生活ができるように支援していくお仕事です。なお、医療的ケア児者等とは、心身の機能に障害があり、呼吸や栄養摂取、排泄などの際に、医療機器とケアを必要とする方たちです。横浜市は、医療的ケアのない重症心身障害児者も支援の対象としています。QR コードがあります。医療的ケア児者のイラストがあります。横浜型医療的ケア児者等コーディネーター拠点の一覧。拠点名、支援する区、電話、ファックスの順に読みます。鶴見区コーディネーター拠点、鶴見区神奈川区、電話 070-2628-1077、ファックス 045-716-8606、南区コーディネーター拠点、西区、中区、南区、戸塚区、電話 045-308-7102、 ファックス 045-308-7102、 旭区コーディネーター拠点、保土ケ谷区、旭区、泉区、瀬谷区、電話 070-3100-0870、 ファックス 045-363-2991、磯子区コーディネーター拠点、江南区、磯子区、金沢区、栄区、電話 045-330-9966、 ファックス 045-753-6633、 青葉区コーディネーター拠点、緑区、青葉区、電話 045-507-7878、 ファックス 045-507-7813、 続き区コーディネーター拠点、江北区、続き区、電話 045-910-6586、 ファックス 045-911-6700、一覧終わり。横浜型医療的ケア児者等コーディネーター定例会の様子の写真があります。コーディネーター6名全員が写っています。イラスト協力、木島理恵。この記事に関するお問い合わせは、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090、 横浜市内の福祉人材に関する求人情報、横浜市介護人材情報、 QR コードがあります。
レッツトライボランティア、スポーツを通じた人と人の関係づくりにボランティアができること。東京2020パラリンピック競技大会にボランティアとして参加した日本体育大学以下日体大4年生の箕浦あずささん、教授の野村一郎さん。スポーツボランティアを通じた人との出会いは、互いを認め合い、多様性を尊重する地域づくりにつながるとの思いを強めたようです。ボラちゃんのイラストがあります。インタビューしました。箕浦あずささん、日本体育大学スポーツマネジメント学部、スポーツライフマネジメント学科4年。箕浦あずささんの写真があります。大学1年生の時、ちびっこ駅伝に特別支援学校の児童が出場すると聞いて、車椅子を押して一緒にレースに参加したのが、スポーツボランティアの初経験でした。 ボランティアに申し込んだきっかけ。東京での開催に関われるのは人生で一度きりだと思い、個人としてボランティアに申し込みました。パラリンピックのゴールボール競技のアクセスコントロール業務担当になりました。アクセスコントロール業務とは、練習・試合会場の出入り口で選手や関係者の通行を振り分けて動線を管理する仕事です。半日交代制で私は14時から長い時は選手退出後の22時まで会場で活動しました。活動してみて大変だったこと。競技会場で視覚障害のあるブラジルの選手に声をかけられ、ジェスチャーが使えず言葉だけで説明しなければならなかった時です。拙い英語で何とか対応しました。パラリンピックで印象に残っていること。競技の後で両チーム選手がまた会いましょうとハグしていたシーン。女子決勝戦でアメリカチームの監督が相手のトルコの選手にいいゲームだったよと話しかけているシーンに感動しました。パラリンピックに関わってみて感じたこと。パラスポーツは様々なスポーツの中の一つであるということです。ゴールボールはアイマスクをすれば誰でも一緒に楽しめるスポーツで、もっと多くの方に競技を知ってもらいたいと思いました。なお、ゴールボールとは視覚障害のある方が男女別に行うチームスポーツ。鈴の入ったボールを互いに転がすように投げ合い、得点を競います。ゴールボールの試合中、ボラちゃんが頑張れと応援しているイラストがあります。ボランティア活動の魅力とは、これから活動を始めようと思っている人へ。スポーツや福祉の分野に限らず、環境系や芸術系など、いろいろなボランティアがあると思います。興味のある分野から始めて、いろいろな人と関わり、活動の幅を広げていけたらいいのではないでしょうか。パラボランティアで親世代、祖父母世代の方々とも知り合いになり、貴重な話を聞くことができました。東京2020、触ってわかるパラリンピックメダル。視覚に障害のある方が手で触れることで順位がわかるように、裏側に金メダルには1つ、銀メダルには2つ、銅メダルには3つの凸の加工が施されていたり、様々な工夫がされています。金メダルの裏側の写真があります。野村一郎さん、日本体育大学スポーツマネジメント学部スポーツライフマネジメント学科教授。野村一郎さんの写真があります。横浜マラソン 2km 車椅子部門、長野冬季オリンピックなどでもゼミの学生を中心にボランティアを組織し派遣に関わる。東京2020パラリンピックでは聖火ランナーの一人として参加した。東京2020オリンピック・パラリンピックでの関わり。日本ゴールボール協会から競技運営にあたって学生を派遣してほしいとの依頼を受け、多くの学生に声をかけて50人規模の派遣体制を整えました。学生にボランティアを通して学んでほしいこと。学生への依頼は部活の指導補助、障害のある児童生徒の介助員などが多くあります。競技者として大会に参加する学生も多くいますが、スポーツができる環境を支える側に回ってこそ学べることがあると伝えています。スポーツをサポートすることの楽しさと様々な形で支えがあることを体験を通して分かってもらえたら嬉しいです。 また私のゼミでは子どもから大人、高齢者、障害のある方、運動が苦手な方など誰でも楽しめるプログラムを体験するためのスポーツ教室を開催しています。地域で支え合う関係を作る種まきを目的にしており、地域の中で活動が続いていくと良いと思っています。スポーツボランティアとは、スポーツボランティアはスポーツを通じて地域の皆さんがお互いに親しくなり、違いを認め合い、多様性を尊重して住んでいて良かったと思える地域づくりに貢献するものです。ボランティアも地域の一員として一緒にスポーツを楽しみ、いい関係性を作っているんだという気持ちで活動を続けてほしいと思います。横浜市ボランティアセンターより、あなたも一緒にボランティア活動をしてみませんか。スポーツボランティアに興味のある方はこちら、横浜市スポーツボランティアセンターホームページはこちら、 QR コードがあります。この記事やボランティアに関するお問い合わせはこちら、横浜市ボランティアセンター、電話 045-201-8620、 ホームページはこちら、 QR コードがあります。支社協情報、横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。第6回横浜地域福祉フォーラム、変わりゆく日常でも寄り添える街へ、つながりリスタート再始動。令和3年9月10日金曜日に館内ホールにて開催。基調講演では東京都立大学の室田氏より、つながり続ける地域づくりのためにと題して、今問われているつながりの形、身近な地域の中でつながり続けるためのポイントについて実践事例を交えてお話をいただきました。また分科会では、この街でつながり続ける、一人一人に寄り添う、思いを紡ぐとして市内6つの取り組みをご報告いただき、これからも寄り添い支え合うため何ができるのか皆さんと共に考える機会となりました。 YouTube による録画配信、配信期間令和3年9月24日金曜日から12月24日金曜日。第6回横浜地域福祉フォーラム、詳細はこちら、 QR コードがあります。 URL http://www.yokohamashakyo.yokohamashakyo.fukushi-kiifukushi-f/index.html 写真が2枚あります。1枚目、基調講演の講師室田真一氏、東京都立大学准教授。2枚目、基調講演の様子、館内ホール大ホール。写真終わり。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 045-201-2090。 三助会員のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。令和3年7月16日から10月7日新規受付継続受付分、個人会員中林大一様。詳しくはホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、 横浜市社会福祉協議会総務部、電話 045-201-2096。 みんなの気持ちありがとう。皆様からお寄せいただいたご寄付は、地域の助け合い、支え合い活動のため、有効に活用させていただきます。横浜ふれあい助成金、助成事業、NPO 法人、子供と共に歩むフリースペース、たんぽぽ。当事者が発信する不登校、引きこもりを知るプロジェクト。不登校や引きこもりの問題は、個人や家庭内の問題と思われることも多く、苦しい思いをしながら暮らしている方がたくさんいます。たんぽぽは、この問題を社会課題として取り組んでいくことが重要と考え、不登校を経験した若者、またその保護者、引きこもりと言われている方たちなどが自分の思いや実情を発信することを重点に、多様な生き方が保障される地域社会を目指し、様々な活動をしています。ありがとうメッセージ。温かいご支援を本当にありがとうございます。たんぽぽは不登校の子どもたちや若者の居場所の運営、保護者の相談や交流を行っています。我が子が不登校になった親たちが中心になり、居場所を開設してから13年になりました。先日も不登校の小中学生数が19万人を超え、子どもたちの厳しい状況が報道されました。たんぽぽでもコロナ禍であることから相談が増えています。オンラインも活用しながら手探りの状況ですが、生きづらさを抱えている子どもや若者が元気と希望を持てる社会を目指して活動を続けたいと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。写真が2枚あります。1枚目。ウェブ会議ツールを使った講演会。2枚目、鎌倉に行ってきました。写真終わり。横浜市ボランティアセンターでは寄付のご相談をお受けしています。電話 045-201-8620。 寄付者のご紹介。ご支援ご協力ありがとうございました。純不動、令和3年7月1日から9月30日受付分。善意銀行金銭寄付者。ドリーム財団様4件。PC サポート隊浜ぼら様。匿名2件。善意銀行物品寄付者。公益財団法人神奈川芸術文化財団様、KDDI 株式会社南関東創始者様、公益財団法人みずほ教育福祉財団理事長塚本隆様2件、市川のり子様、日本音楽文化交流協会様、匿名1件。障害者年記念基金寄付者、横浜シニアボランティアポイント登録者様、浜住建株式会社代表取締役斉藤義信様、匿名1件。福祉基金寄付者、矢野茂子様、匿名4件。横浜寄付本寄付者、片桐達美様、横浜市磯子区社会福祉協議会様、横浜市篠原地域ケアプラザ様2件、株式会社公営設備工業様、今井明彦様、横浜市西区社会福祉協議会様、 サンシティみなとみらいイースト様、横浜市神奈川区社会福祉協議会様、横浜市港南区社会福祉協議会様、横浜市麦田地域ケアプラザ様、横浜市社会福祉センター利用者一同様、匿名40件。なお、寄付者については、横浜市ボランティアセンターのホームページでも掲載させていただいています。横浜市ボランティアセンター QR コードがあります。
みんなの声、前後の感想。創立70周年おめでとうございます。毎日の地道な活動が私たちの生活を支えていることを改めて学びました。私も何かできないかなと思っています。泉区 HW。コロナ禍だからこそ地域のつながり、人と人とのつながりは大事。ボランティアと活動先の間の橋渡し役コーディネーターさんの活動を応援しています。鶴見区 EK。今回、福祉横浜が200号ということで、改めて驚きました。今でも覚えているのは、10年くらい前に数回、みんなの声に自分のお便りを載せてもらったことです。当時8歳だったうちの子は、たくさんの方に支えてもらいながらすくすく育ち、来年の春には養護学校を卒業します。コロナ禍の今だからこそ、福祉の力を感じています。感謝の気持ちをここでお伝えしたいです。ありがとうございました。保土ケ谷区、真壁豊。読みやすく内容が充実しています。私も畜社協の広報を担当していますが、参考になりました。特に写真の部分がはっきり美しいです。ちなみに、現在安心訪問委員を兼ねた配食サービスを手伝っていますが、他の地域の皆さんも頑張っている様子に励まされました。保土ケ谷区 KH。 初めて冊子を手に取りました。横浜市へ引っ越すまでは三重県の社協職員で、引っ越した後はケアマネージャーとして勤務。と同時に数年前には民生委員を拝命したりと福祉に関わってきました。今回の特集のようにもっともっと身近な地域の中でのボランティア活動が広がっていけばいいなぁと強く感じました。瀬谷区 HY。 今回、畜社協やボランティアセンターの活動内容や役割、位置づけをよく知ることができました。畜社協を構成する団体の多様さに驚くとともに、活動範囲の広さに大きな期待を抱かせてくれました。コロナ禍の今は特にその重要さが増すと思われ、その活動がさらに充実したものになることを強く願います。横須賀市 KK。 福横クイズ、ご応募ご感想お待ちしています。地域活動支援センター光、きなりエコバッグプレゼント。A4 書類が入るサイズなので、サブバッグとしても活躍します。地域活動支援センター光、光、アルファベット大文字 HIKARI、光は、港北区大倉山にある精神障害の方が主に通う作業所です。普段はオーダー家具、木雑貨の製造や刺繍、紙すき製品の製作をしています。エコバッグは、メンバーの S さんが一人でデザインも考えながらコツコツと刺繍したものです。毎回違う柄が完成するので、今度はどんな柄かなとみんな楽しみにしている一品です。ホームページ https://www.hikari-craft.com/。 オリジナル刺繍入りエコバッグの写真があります。 柄はお任せください。クイズ1、特集、緑区霧ヶ丘の団地内にある NPO 法人〇〇〇〇は、地域の方々との触れ合いを大事にした事業所です。ひらがな4文字。クイズ2、福祉の仕事。今回インタビューした山西さんは、横浜型〇〇〇〇〇自社等コーディネーターとして活躍しています。漢字3文字、カタカナ2文字。クイズ3、支社協情報。第6回横浜地域フォーラムは、変わりゆく日常でも寄り添える〇〇へをテーマとして開催されました。ひらがな2文字。応募方法、はがき、ファックス、E メールにて、次の項目をご記入の上お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、福祉横浜の感想。8、みんなの声、事後掲載時の氏名の掲載可否、匿名希望の場合はイニシャルを記載。抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和4年1月31日、月曜日必着。応募先、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、 横浜市社協福横クイズ係。ファックス 045-201-8385、 E メール福横 fukuyoko@ 横浜社協 yokohamashakyo.jp。個人情報取扱い。なお、応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。QR コードがあります。前号200号の福横クイズの答えは、クイズ1-27、クイズ2-神奈川、クイズ3-心、でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
広告。あなたも身近な見守りの担い手に。例えば、ご近所のお茶会などで契約トラブルの情報交換。消費者被害に遭って困っていたら、消費生活センターを案内。高齢者に多い消費者トラブル。1、ネット通販で注文した商品が届かない。2、お試しのつもりが定期購入。3、無料点検からの強引な屋根工事勧誘。横浜市消費生活総合センター、消費生活相談電話。電話 845-6666。ファックス 845-7720。担い手ネットワークを広げようのイラストがあります。輪になって手をつないでいる8人の老若男女がいます。イラスト終わり。
令和3年度ボランティア活動保険。全国200万人加入。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。保険金額、年間保険料1名あたり。保険金の種類、怪我の保障、死亡保険金、基本プラン、天災地震保障プランとも1040万円。 後遺障害保険金、基本プラン、天災地震保障プランとも1040万円限度額、入院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランとも6500円、手術保険金、入院中の手術、基本プラン、天災地震保障プランとも6万5000円、外来の手術、基本プラン、天災地震保障プランとも3万2500円、通院保険金日額、基本プラン、天災地震保障プランとも4000円、地震、噴火、津波による死傷、基本プランなし、天災地震保障プランあり。賠償責任の保障、賠償責任保険金、対人対物共通、基本プラン、天災地震保障プランとも5億円限度額。年間保険料、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円、団体割引 20% 適用済み、過去の損害率による割増割引適用、基本プランに加入される方へ。基本プランでは地震、噴火、津波が起因する死傷は保障されません。災害ボランティア活動の参加は、天災地震保障プランへの加入をお勧めします。なお、被災地でのボランティア活動では予測できない様々な事態が想定されます。二次被害への備えとしても、あらかじめ天災地震保障プランに加入いただきますと、より安心してボランティア活動に参加いただけます。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険。地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事における怪我や賠償責任を保障。送迎サービス保障、障害保険。送迎・移送サービス中の自動車事故などによる怪我を保障。福祉サービス総合保障、障害保険、賠償責任保険、薬状履行費用保険、オプション。ヘルパー・ケアマネジャーなどの活動中の怪我や賠償責任を保障。このご案内は概要を説明したものです。お申し込み、パンフレット、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ。商品パンフレットはこちら。福祉の保険ホームページ、QR コードがあります。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引き受け幹事保険会社、損害保険ジャパン株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、 受付時間平日の9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。取扱い代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、 東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、 ファックス 03-3581-4763。受付時間、平日の9時30分から17時30分、12月29日から1月3日を除きます。この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。 https://www.fukushihoken.co.jp 福祉の保険で検索。
編集後期特集 NPO 法人ぷかぷかの取材時、お店の前でベンチに座ってお茶をする親子連れの方、パンやお惣菜を買いに来られた常連の方、メンバーさんと地域の方が楽しそうに話をしている姿が見られ、ぷかぷかが地域にとってなくてはならない場所であることを実感しました。地域の方のメンバーさんの純粋さ、素直さに心洗われる、一緒にいると優しい気持ちになれるという言葉が印象に残っています。障害のある人たちが地域の中で生き生きと生活できる場所がたくさんあると、より良い社会になるのではないかと思いました。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。福祉横浜201号、2021年12月15日。発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会。郵便番号231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、電話 045-201-2090、ファックス 045-201-8385、E メール福横 fukuyokuhamashakyo.yokuhamashakyo.hamashakyo.jp.url:http://www.yokuhamashakyo.yokuhamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜市社協は持続可能な開発目標 SDGs を支援しています。以上で福祉横浜201号を終わります。次号は令和4年3月発行予定です。録音制作は横浜音声役グループやまびこでした。